コンペの話。はい、山のおかげラジオのギヨンです。
明石です。
タイトルコールのね、順番を55ごとに切り替えようみたいな話をしてたじゃないですか。
そう、今話しながら50だっけ ?100 だっけみたいな、うん。
100だったら入れ替わりの数が合わないから50だよね、きっと、みたいな。もうそこからあやふやなんですよね。
このね、決めたルールの管理が甘いという、うん。
こういうとこですよね、問題がね、我々の。
なかなか徹底しないというね、
うん。こういうとこが問題だと言いながら直す気はないんだろうなっていう感覚もありますしね。
そう、別にね、問題って言いながら、人は死なないからね。うん、
そのね、許容範囲がでかいのよ。迷惑をかけないとかぐらいにしない?その、せめてさ。まあ、そんなね。
今日は何の話ですか?
まあ、コンペの話というやつなんですけども、明石さんにはね、作品を見ていただいたかなと思うんですけど、ちょっとアマゾンの縦読み漫画大賞というようなものがございまして、賞金総額がなんと1億円と。
はい、すごい、M1 以上。
ああ、そうですよね。まあ、総額なんで、グランプリには1000万円、準グランプリには750万円。で、カテゴリー賞というね、ジャンルごとの賞みたいなのが最大15枠用意してあって、それが、400万円用意されているようなものになるんですけども、まあ、今回ちょっとね、友達たちと一緒にそれに応募しているというような状況でございまして。で、応募期間、応募締め切り自体はもう過ぎちゃってるんですけどね。あとは、向こうの審査が終わるまでの間になるべく作品を読んでもらって反応とかをいただいて、この作品ちゃんと、こう、いいレビューついたりしてるね、だったりとか、ビュー数高いね、だったりとか、そういうところみたいなのも審査に影響が出ますよと言われてるので、まあちょっとそれを頑張りながら、みたいな日々を過ごしている状況でございます。
うんうんうん、まだ結果出てないんですね。
そう、まだね、待つだけで。一応、明石さんにはね、見てもらいまして、なんか感想もね。
1話読みました。1話読みましたってのは嘘か。1話を審査するんですか?
あ、いや、今3話と、プラス、なんか作者挨拶みたいな、なんかおまけを4話目として上げてる状態で。
お、いつの間に?
いや、そうなんですよ。ツイッター見てくれてないってことが分かりますよね、これでね。
まあ、SNS との距離感を。
そんなだから、うちのラジオもな。何とは言わんが。
とりあえず、じゃあ、3話と作者コメントまで上げて、そこまでで審査って感じですか?
うん、作者コメントは別にいらないんだけど、本当は。ただ、3話までは。で、ワンエピソード20コマ以上っていう規定があるんだけど、縦スクロールって特にどこまでが1コマなんていうのが分かりづらい演出とかもあったりするから、まあギリギリ攻めるよりは若干コマ数20数コマ30弱とかそんぐらいまではあった方がいいんだろうなみたいな条件で。で、うん、今回さ、なんだろう、難しかったのが、あれですよね、その、実際に投稿してみたらさ、アマゾンって、その自分の作品を掲載されるまでにアマゾン側の審査がやっぱりあるわけよ。
ああ、スッと上がんないでしょうね。
そうそうそう。変なもんね、載せるわけにもいかないじゃない、アマゾンサイドも。
うんうん。
まあわかるんだけど、ただ、審査に最大72時間かかりますって表示が急に出てきて。
おお、そうなんだ。へえ。
で、
締め切りとの勝負が。
そうそうそう。俺らはもうギリギリのタイミングで知って、もうチーム集めながら、もうこの人数でなんとか最後まで、みたいな。6日までだったんだけど、締め切りが。いや、6日までだったら、ああ、まあ今の感じだったらギリ間に合うかなとか言ってたのに、1話目ができて、よし、できた投稿だっつって、ポンってやったら、72時間って書いてあって、これはってなったのよな、その。で、72時間前には投稿しとかないとダメなのか、それとも投稿さえしちゃえば審査の時間を度外視して、こう締め切りに間に合った扱いにしてくれるのか、これどっちだってなって。で、まあ一応お問い合わせフォームがあるのよ、大会自体の。
はい。
で、そこにちょっとメールを送ったんだけどさ、そのメールが結局帰ってくるまでに6日ぐらいかかったのよ。
はい。
うん。これも、だからさ、なんか、待ってから動くかとか言ってるやついたら詰んじゃってるみたいな状態なんだよなと思いながら。
気づいてよかったですね。
いや、本当に。びっくりしたもん。で、その6日の締め切りまでに間に合わせてさ、まあ締め切りが、アクションの最後だっていう気持ちでいるじゃん。そこまでやりきったら休憩できるんだ自分は、みたいなさ。まあ、ゴールデンウィークいっぱい人に見てもらって、その中から審査に移るってことなんだろうな、と思いながら、その、なんだ、締め切り終わりました、みたいなツイートが来るだろうと思って、その公式の、ね、アカウントを見たら、まあ、締め切り終わりましたっていう報告と一緒に、なんか、いいねや、視聴、見てもらった、数みたいなのも審査の大事なポイント、じゃんじゃん宣伝していこう、みたいな感じで書いてあって、あ、これまだ宣伝しろって言ってるってなって
。へぇー。
そう。で、なんかちょっと審査、結果発表が6月上旬予定かなんかだったんだけど、それが下旬まで伸びたかなんかってふわって書いてあって、
いいねとかが、比較するほど集まってなかったっていう、期間設定だったってこと？
もしかしたらわかんないけど、まあ、Amazon のその縦スクロールの漫画ってフリップトゥーンっていう名前がついてるんだけど、
はい。
そのフリップトゥーン自体のユーザー数がまだそんなに多いわけじゃないのよ。
うん。
まあ、本当にやっぱ立ち上げの時のアプリってそういうもんでもあったりすると思うんだけど、やっぱ宣伝っていうのに外部が力を置いてくれるんだったらそれに越したことはねえよなみたいなんで、俺らの宣伝力をちょっと使ってやろうみたいなのあんのかなって思ったり
投票するためにそのアプリを入れてみたいな、
そうそうそうみたいなこととかしたいのかなとか思ったりして、まあそこは邪推かもしれんが、そういうところか、まああるいは審査に少し時間が欲しい。まあ、それこそ外部審査員の人みたいなんとか入れたりしてるから、そういうのがあったりとかかもしんないしなとかは思うんだけど。
はい。
まあ、何にせ、あれじゃあ俺宣伝頑張んなきゃいけないじゃんってなってて。
ね、終わったら休めると思っていたのに。
そう。今だからなんか、仕事の合間で消防団の訓練に出て、オンラインサロンのスタッフをし、で、なんかちょこちょこ宣伝用の素材などを作って公開するみたいな、慌ただしい日々を送っていますよ。
体調大丈夫ですか？
なんか大丈夫じゃなくなった時にしか言えないよね、こういうのって。大丈夫じゃなかったですとしかさ。
持ちませんでした。
うん。だってもうわかんないもんな、今なんて。動いちゃってるから、体が。
そっか、じゃあ今は動ける限り、その、宣伝とか、うん、まあ、あとはなんだかんだ審査待ちみたいなのをして。
そうそうそうそう。で、まあ、賞金取れたら、まあ、賞金取れるんじゃないかという期待値もあるから、ちょっと、頑張れてるところもあって。
うんうん。
まあ、実際見てもらって、まあ、クオリティ、絵のクオリティはしっかりはさしてたと思うのよ。
うん。
演出のね、凝り具合というかね。
そう思いますよ。なんとも審査について言えないのは、私が他のその賞に応募してる作品読んでないっていうのが、なんとも言えないところなんですけど。
そうね。まあなんだったらこれが公開されるときにまだ審査が終了していなければだけど、そのホームページとかね、リンクで貼っつけといてもいいかもしれないんですけど。
ね、大丈夫ですって。まだ審査終わるの1ヶ月先でしょ？この録音上がりますって。
わかんないよ。だって、その情報公開になる前には決定して我々と契約を結ぶ期間が、おそらくうちうちにはあるはずで。
ああ、そうか、そういうのありそうですね。
うん。いつまでそのビュー数みたいなところを Amazon 側がやるかわかんないもん。不意になんか、一遍ここで締め切ります、みたいな感じになってるかもしんないよ。まあね。でもこうやって。違う
の審査事情は分かんないですね、うん。確かに。
そう。ただまあ収録がちょっとね、間空いて今こうやって、今日喋ってるのが13日ですけど、6日からまたそうやって時間が経ってってなっちゃってるのは単純に僕がバタバタしてたから撮れなかったっていうのもあるんで、まあね、それは仕方ないなとは思ってるんですけどね。で、
じゃあ、
うん、
このラジオをね、アップして、もし、審査前だった場合は、ぜひ、ご覧になっていただいてっていうところで。
そうっすね、みたいな感じで、うん、できたらいいのかなとは思って見てて。まあ単純にね、なんか読んで面白いなって思ってくれりゃでいいと思うんですよね、リアクションとかっていうのはね。で、あの、よりいろんな人に届けて反響をもらえるように僕は宣伝を頑張るべきなんだろうと思うし。
このね、宣伝苦手を自称するギオンさんですから、
うん。いや、だってさ、周りのアカウントとか、その、投稿してる人とかがさ、あの、はい、もうフォロワー数13万とかいる人たちだったりするわけ。
おー、そうか、そうですか。
もう、あれだよな、頑張るぐらいしか我々できないよね。うん、一撃の威力が、ワンツイートの威力が違いすぎるからさ。
ツイートの威力っていいですね。
そりゃそうだよ。もうあんなもんバズーカみたいな、向こう普通に撃てるのに、こっちなんかピストルしか持ってないようなもんなんだからさ。まあそれを、ね、頑張んなきゃなーって思ったりするんだけど。まあそれでさ、あの、動画にしたりしたのよ。
あ、そのツイッターに流せるようなサイズの尺で。
あ、そうそうそう。1分ぐらいの尺になんかして、冒頭の流れがわかるような、あの動画をちょっと、なんだ、知り合いで動画作る仕事してる人がいたから、その人に依頼して、あの、作ってもらって。で、流したりとかしてたんだけど、で、まださ、世に出てない話、もうもしかしたらこのラジオが公開された時には、出てるのかもしんないんだけどさ、それをまた見てた、まあ、そんなに普段から喋ってるってわけじゃないんだけど、あの、声優事務所に所属してるというか、まあ、仕事してる？どっちかって言ったらマネージャー側の方として働いてる人から連絡がかかってきて、はい、声入った動画とか作りたいとか思ったりしません？みたいな。
へぇー。
はい。でもそんなの、まあ、欲しいっちゃ欲しいけど、でも、いくらかかんのよっていう話じゃないですか。
確かに。
うん、
あれって、どういう料金体系してるんでしょうね。
うん。わかんないけど、しっかりした動画作るってなったら多分、10万じゃ足りんとかぐらいのこと考えないけんくないかと思ったりして。
賞金を川残用して、ペイする作戦でいかないといけないですね。
みたいなことになるじゃない？で、まあ、アマゾンの方で、もしかしたら、その、アマゾンの方で連載権を、俺が、グランプリとか準グランプリになって、その、契約結ぶことになった時には、アマゾンの予算でやってくれるかもしんないけど、今は自分でやんなきゃいけないからさ。
はい。
俺のポケットマネーっていうには額がでかすぎる気はする。まあ、とりあえず今話だけ聞いとくかと思って。
うんうん。
で、なんだ、ちょっと、ズームなり繋いで喋ってたら、まあ、そこの会社のお偉いさんかなんかが一緒に同席されてて、まあ、ある程度そういうことを自分で決めれる権限がある人なんでしょう。その、同席されてて、うん、まあ、こう、作品が売れてから後乗りするのってちょっと個人的に好きじゃないんですよ、と。
うん。
一緒に盛り上げていったみたいな人との関係値とやっぱそこは変わってしまうもんだと思ってるし、なんで、今の、その、短い動画みたいなところで声を入れたりみたいなのを、まずは作ってみて。で、作品がちゃんと予算組んで宣伝とかできるようになった時に一緒にまた仕事させてもらえたらっていうつもりで今回やれるんであれば、まあ、利益取りに行くみたいな値段じゃなくていいっすよと。
うんうん。
うん。
ただただ人件費だけみたいな。
なんか、うん。スタジオ、多分人件費っていうのも、まあ、どのぐらい？なんか多分全体抑えれるだけ抑えてあるんだと思う。スタジオとかを借りるのには絶対お金いるからとかじゃない部分は、多分自分らの努力だけでなんとかなるとこは多分、なんかお金抜いてくれたりしてるぐらいなんじゃないかなと思って。
へぇー。
でも、実際だからさっき言ったみたいにビュー数がどんぐらい伸びるかがわかんないじゃん。
うん。
だからそういう手が打てるなら打ちたいなって思うし、ただ、ビュー数が伸びるのが分かんないっていうのも言いつつ、いつまで集計してくれるかも分かんないから、なんか、ゆっくりいいもん作ってとかしてたら審査終わっちゃってる可能性があって、みたいな話したら、まあ一週間で頑張って作りましょうと。
はは。
うん。すごいじゃんと思うんだからね。
すごいじゃん。
あ、だからこれが公開される頃にはそれも公開されてんじゃないかとは思うんだけどさ、
声が入ったやつがね。
そう、あの男性側の声優誰々さんで、女性側の声優誰々さんでみたいな感じで
やってさ、すごいじゃん、
うん、ちょっとね、なんかそんな流れとかになったのは、だからこうやってコンペ参加したおかげだなとは思いつつね、まあ楽しいことをやらせてもらってんなと。こういう挑戦をした時にさ、ふと思ったんだけど、
はい、
なんかまあこういうことしてると行動力があるよねみたいな褒められ方をするなと思って。
ああ、そうね、作品作り上げて、
うん、
声優さんの事務所と交渉をし、
うん、なんだけどさ、振り返ってみたら、おそらく俺は人生のほぼほぼを誰かに誘われたからやったっていう流れみたいなもんでしか進んできてなかった気がすんなというのも改めてちょっと感じたのよ。
それなんすか、その褒められに対する、いや恐縮ですみたいな感じが出てるんですか。
いや、なんか俺そんなにアクティブにした記憶がねえなと思って。
へえ、今回のそのコンペ参加しようぜっていう温度を取ったのは、
なんか俺なんだけど結果的に俺みたいな話というか。
はい、
あのそもそもがね、事の発端は今年コミティアに出ようとしてたのよ。
はい、それはにぎわさん発足。
俺じゃなくて俺の漫画家友達がコミティアとか出ませんかと言ってくれて、
まあ誘われたわけね。
そう、はい、あの東丸さんって人なんだけど、そのなんか仕事をもらってる先の忘年会で喋ってからちょっと仲良くなってちょこちょこ喋ってた人とが、あのコミティア出ませんかと言ってきてくれて、うんうん、で、いやでも僕普段仕事のその縦スクロールのネーム作家もありますし、まあなんかオンラインサロンのスタッフとかしててみたいな、消防団もあるしみたいな、なんかちょっとそんな時間作れないんじゃないかなみたいなこと言ってたら、
はい、
じゃあわかりましたと、あのあなたはストーリーとその下書きとかやって人物線画までやってくれたら、それ以降本にするまでの全部の作業を自分がやりますと。
お
う
お
う
お
う、うん、背景も書いて仕上げ処理して、もうあの書き文字入れたりとかで製本するための作業だったりとか、何冊するとか、そういうところまでちゃんとやるから一緒やりませんと。まあそこまです
ごい誘われてるじゃない
ですか。 そこまで言われて断るわしも男じゃと。うん、やってやるかと思って11月に出そうとか言ってたんですけど、その流れのなんかまあもうそろそろ動き出そっかなとか思ってる時に、そのこのアマゾンのコンペを知りまして。
はい。
でまあその参加人数がまだ集まってないんだというような話を耳にしたんですよ。
うんうん。
でまあ自分の、まあクリエイターなんてね、やっぱみんながみんなやっぱ十分にお金をもらえるほど稼げてるわけでもなかったりはするのでね。まあ賞金とかちゃんと取りに行ける瞬間っていうのがあるんだったら、ちょっと何人かで集まって挑戦してみるのもいいのかもしんないなと思ったの。だから、そのコミティアに一緒に出ようとしてた人と、一遍コミティアのやつ進めるのストップさしといて、こっち先にちょっとやってみたりしませんかみたいな話をしたのよ、その時に。
はい。
ただ、今から取り掛かるんだったら人数、この人数じゃできないから、まあやりたいねっていう人たちが自分の周りにいくらいるかだなぁ、みたいな、ちょっと知り合いたちに声かけてみて人数が集まりそうだったらですか、みたいな話をしながらね。で、声かけて行ってみてたら、まあ結局、その、俺の知り合いたちだけで人数が一応足りたので、で、もともとは、俺のシナリオ、だけじゃなくて、もう一本やって、二本同時に進めとけば、どっちかは賞金引っかかるやろ、みたいな気分で進めようとしてたんだけど。
うん。
まあみんなのスケジュール感とかもろもろもあって、二本回すのは無理だってなって、じゃあまあ一本、ギヨンさんの方が先に進んでるから、ギヨンさんのやつにみんなで取り掛かってっていう感じでやりますって言ってできたのがあれなんだけど。だから本当は、人に誘われた流れから仕事外でなんか一本作ろうってしてたから、こういうコンペとかにも リソース割いていいかなって思えるようになってただけだったし、それも、なんか友達で集まってキャッキャやろうよって言ってたら、結果的に俺の作品一本でみんながそれを助けてくれるみたいな形になってたみたいな感じでいて。
はい。
なんか完全になし崩し的に俺がリーダーみたいになったというか。
まあそうね、ギノさんが知り合いに声をかけたって形なんで、他の人からしたら。
うん。
知り合いであるギオさんの知り合い？知り合いの知り合い？ってことですもんね。
あ、まあそうそうそう。みたいな距離感だから、まあ俺が回した方がいいじゃん、もうそうなっちゃったら。
はい。
なんか距離感わかんないのに温度取るの大変だろうとも思うしさ。で、その、まあ、もともとがだからみんながそれぞれ知り合いだ、なんかこういうのやりたそうな人みたいなのって今、ちょうどいたりしますって聞いたりしながらなんだけど、いやーちょっとまあ今は思いついてないっすねみたいななって、あ、じゃあちょっと僕の方で心当たりがある人にまたちょっと声かけてみますねみたいなことを繰り返してたら、結局俺の知り合いだけになったみたいな感じだったから、マジでなんかその俺が一本旗持ってるから集まれみたいなテンションじゃない感じで形成されたというか、
うん、
なんかもうすごいなし崩し的だったなと思って。で、なんかそれで改めて自分のこれまでを考えてみたら、その、なんだ、まあ、そもそもが、高専時代、我々の学生時代の時の部活とかでもなんか、ね、同じ部屋の先輩がラグビー部だったから、みたいな、ふわっとした理由で入ってみたり。
そうなんでしたっけ？
はい。就職先も研究室別のとこの先生が、あの、この会社いいよって言ってきて、まあ面接だけ受けるかと思って行ったらそれで通っちゃって入ったりだとか。で、まあ入ったら入ったで人間関係で悩んで辞めるわけですけど。で、辞めてみて、ねえ、漫画家になりたいって、そこぐらいじゃないですか？僕がその自分で急に思いついたの。
いや、そこが一番大事じゃない。
逆にだからよくあそこで俺はクリティカルを出したなとは思うよね。その人生の決断という意味で言えば、
うん、今後何を決断しなかったとしてもそこを決断したのでお釣り来るんじゃないですか。
本当かね。だってそれ以降もなんだって例えばこのラジオだって明石さんから誘われてなければやってないだろうし、
このラジオはでもそんなに大きく捉えなくていいですよ。
いや大事なことよ。何年続けてると思ってんの。
なんだかんだね。
あ、うん、これなければ明石さんと旅行してみたいなもやってなかったかもしれないしね。
確かにね、あそこでのグランピングの思い出はないわけですからね。
そうだよ。京都で鳥居買えなくてみたいな思い出ないんだから。まあそんなもんだし、消防団だって結局近所のおっちゃんに誘われたから入ってみててさ。なんか本当に誘われてなんかやってきた人生だったかもしれないと思って。
うん。
うん、逆に、明石さんは、あれなのか？誘うタイプの人間なのか？
いや、誘わないですね。
そこが不思議
な。ないってことはないけど、うん、苦手ですね。
あー、え、どっち？じゃあ、友達と遊びに出ようかってなった時は連絡を取りに行く方？
いや、本当にその友達と遊びたいのかっていうところを疑ってかかる方です。
ああ、歪んでるってことですね。
自分の感覚として、
うん、
本当にその友達と遊びたいのか、
うん、
いろんなことを押してまでその友達と遊びたいのかっていうところを考えて、
うん、
まあ別にそうでもないなっていう感じになりますかね。
こいつじゃないといけないのかみたいなところとかってことですか？
いや、なんか、そこまで人に依存してるわけじゃなくて、
うん。
なんか多分、あ、大体の場面で一人で過ごすが勝つんですよ。
ああ、なるほど。
よくないですよね。
こう考えると、誘われて素直についていっちゃうというのも、俺にもたらされている才能なのかもなとは、思えるようになりました。
そうね。誘われたら行くっていうことを選べてるのが大事じゃないですか。うん、
まあなんか、ありがとうね。君のネガティブのおかげで俺がポジティブになったよ。
いや、俺は別にね、一人で過ごすを選ぶっていうのはポジティブなことだと捉えてる。
ああ、じゃあ良くないよねは言ってみただけなの。
聞こえは悪いなっては思いました。
ああ、でも気にしなくていいよ。 それもそれで。まあそんなことはね、話してきましたが、とりあえずは、コンペの結果というのは6月中には出るんじゃないかと。なんかもうあれなのよ、そのスマホで開いた時とブラウザで開いた時の表示の仕方もちょっとそこら辺なんか入れ違ってるらしくって、結局いつなんかようわからんらしいけど、6月中には出るはずというようなところだったりもするのでね、はい、またラジオで結果発表とかになったらちょっと喋りたいなと思ってますので、皆さんはまたその時も聞いてくれてたらお楽しみにと。
という感じで話してきましたが、明石さん最後にお知らせお願いします。
はい。この番組のツイッターアカウントを作成しました。アットマーク山のおかげで検索してくれたらヒットすると思います。山のおかげはローマ字で YAMANO。おかげは OKAGE ですね。で、このツイッターアカウントで番組のおまけ話とか更新情報をつぶやいていこうと思ってます。また今回聞いてくださった方のね感想をもらえたら嬉しいので、 Gmail こちらも Twitter アカウントと一緒で山のおかげ @gmail.com もしくはこの番組の Twitter のアカウントにコメントやリプライなど送っていただけたらとても嬉しいです。
それではまた次回。
はい、さようなら。